対抗節アドベントに入りまして、修法などだけでなく、この季節は紫色が貴重の季節ですよとお知らせをしたり、実際、教会のこのろうそくもですね、4本のろうそくは紫色であり、講壇掛けも紫色、そしてパッと見るとですね、紫色のお召し物がかっこよく、目に入ってきたり、嬉しいですね。何かしらそれを意識して、今はアドベントなんだと、紫色の季節なんだ、それは一方において悔い改めを大事にしましょうということであることもしっかり心に留めなければいけないわけですけども、そんな時を私たちは過ごしています。今年のアドベントは、私もある意味での自分自身へのチャレンジで、マタイによる福音書に記されている系図がある。特にその中の女性たち、名前が出てくる女性たちにスポットを当てて、回数は限られますけれども、3回はですね、先週がタマルという人についてご一緒に彼女を通じて学びました。今日はラハブという人の名前が出てきますので、彼女のことも話しますけれども、そこに至る一体、彼女を通して示されていることもあるし、その前後において示されている大事な意味合いというのは何なんだろうかということを、一緒に考えようとしています。で、ラハブのこの箇所を私は牧師になってから26年目かな、今ですか、初めてするので、この数日ずいぶん一生懸命、考えたり、それが勉強というのかどうか分かりませんけども、一番大事なことは何なんだろうかということを相当考える季節を過ごしました。聖書を念のためにご一緒に読みたいのですけども、さっき光代さんが読んでくださったところには、冒頭、アブラハムの子、ダビデの子、イエス・キリストの系図と、で、その後にアブラハムはイサクを、これは儲けっていうのは埋めりということなんですけども、男だけども、その当時は子供を産むと、そういう言い方をするんですね。女性の名前は原則系図には出てこないけれども、3節に前回学んだユダはペレツとゼラオというのが普通だけども、あえてユダはタマルによってということで、創世記38章に描かれている物語を解きほぐしながらご一緒に考えました。その後に何人かの先祖が続いていくわけですけども、4節を見ると、アラムはアミナダブを、アミナダブはナフションをという、そのあたりは先週ご出席の方で、お休みされている方にはすいません、先週のこの紙を差し上げてください。残ってるはずです、受付にね。あるいは、賛美歌に挟んどいてくださいと言いましたので、多分賛美歌を開いたら必ず出てくるはずですので、 それもご覧いただきたいのですが、ご準備はよろしいでしょうか。どうしても出てこない方は手を挙げてください。家野さん配ってくれます。マタイ福音書に書いてある名前をある資料に私はそれだけでは足りなかったり余計なものが入っているのであれこれ足しまして作ったのが、タマルが四角く囲まれている、この中で四角く囲まれているのは全部女性ですね。で、アビナダムナフションを書き忘れたのでちょっと上にナフションと書いた、その後にサルモンとラハブって出てきます。で、聖書の方を見ると実際出てくるわけです。ナフションはサルモンを、ナフションはサルモンを、そしてサルモンはボアズを産むんだけども、ボアズは誰によって出てくるかっていうとラハブです。ね、聖書にも書いてある。サルモンはボアズを産む、ね、だけども何々によってっていうのは女性がそこに入ってくる。だから今マタイによる福音書の一章の五節のところを確かめているんですが、私が準備したところを見るとサルモンというところの下に棒を引いてイコールって細く下にラハブというふうに出てきます。じゃあそのラハブの名前が最初に出てくるのは一体どこだろうかということを考えるためにはどうしてもヨシュア記という聖書を読む必要があるわけです。それで今日我々はヨシュア記の2章をご一緒に読んでいます。ヨシュア記の2章の冒頭にはこういう言葉が書かれているんですね。2章の一節を読むと、ヌンの子ヨシュアは二人の石膏をシテムから密かに送り出し、行ってエリコとその周辺を探れと命じた。先ほど JC のお話でモーセに代わってのリーダーとしてヨシュアという人が立てられたんですよということをお話しして、ここに絵がある中で指さしている人はヨシュアですよということを申し上げたつもりです。彼は石膏、もう石膏なんていうと今子供たちには多分通じないと思います。英語の聖書ですとスパイとなっているわけですけども、スパイをシテムから密かに送り出す、行ってエリコの周辺を探れというそのような命が下されるわけであります。そしてラハブの名前が出てくるのはその先で、二人の石膏はエリコに入りますとラハブという遊女の家に入りそこに泊まったというわけです。ちょっとストップしてあっちに行ったりこっちに行ったりしますけども、まずね、先に注目しておきたいのはこの二人の石膏はエリコの中に入っていって周辺を探るんだけども、その時に出てきたラハブという人がこのヨシュア記においても明確に遊女だというふうに紹介されている。その人が一体どういうふうになっていくかというと、このラハブさんは次にラハブは結局ここサルモンと結婚するんですけども、子供が生まれるわけです。子供はボアズと言います。ボアズさんは来週スポットライトを当てる人の一人ですけども、ボアズよりも有名なのはルツというとても賢明な そして彼女から多くのことを教えられる人ですけども、ルツとボアズが結婚するということは、ラハブはこの人の親になると、ルッちゃんの義理のお母さんですよということになります。そしてその下にはルツの子供がオベドだ、オベドの子供はエッサイだ、なんとエッサイのね、あの賛美歌ね、エッサイの音よりおいでたるのエッサイですよ。エッサイはダビデの父ちゃんだ。じゃあエッサイの父ちゃんは誰か、ダビデからするとダビデの父親はエッサイだ、おじいちゃんはオベドだ、ひおじいちゃんとおばあちゃんがボアズとルツだ。じゃあひの次はひひですわな。ひひがサルモンとラハブです。これ皆さん肝心よ、忘れないでください。ダビデのひいひいばあちゃんはラハブなんだということです。そしてダビデはマタイ福音書の中でも絶対に欠かせないアブラハムの子、ダビデの子、次にイエス・キリストと出てくるぐらい重要な人なわけでしょ。ダビデの血には遊女の血が流れているということです。そのことをマタイ福音書は我々に告げてくれている。では系図の話はちょっと置いときまして、少し大きな話をしなければいけないと思います。それは先ほどの JC の話で糸口を私は語った、要は皆さんに注意喚起をしたつもりでありますけども、実はこのヨシュアの物語を読む上で重要なことがあるんですね。で、ヨシュア記の一つの結論というのは何かっていうと、このエリコの壁を打ち破る、その前にはこんな川は一体どうやって渡ったらいいんだろうかというヨルダン川があって、何十万人もの人がいる、さらにこんなすごい城壁が絵本でも描かれるぐらい大きな町である。で、古代、本当の古代ね、ビフォアクライスっていうのが BC ですけども、紀元前6000年ぐらいにもうエリコには町があったと言われる。だから世界中で探してもここより古い町はないんじゃないかっていうぐらい歴史がある町の出来事なわけ。まあ、その町には変遷があったかもしれませんけども、城壁がある大きな町だ。でもそこに人々はね、入っていって、これ壊れる武器も何も持たない人たちが見事に城壁を崩す術を持ってたわけです。ガラガラガラガラガラズーン、突然大地が揺れ動き、音を立ててエリコの壁が崩れ落ちたのですという出来事が、今日光代さんが読んでくださったのは2章だけども、6章7章ぐらいまで読んでくださったら全部出てきます。あ、こうやって川を渡ったんだ、こうやって壁が崩れたんだっていうことが起きる。で、その先にあるのは何なのかっていうと、人々が約束の地に入っていくっていうことでしょ。で、我々は創世記を少し前に読んで、ヤコブには10人の子供がいて、それぞれに土地の分割がなされてね、 お前たちはここだ、あそこだっていうふうに、そういう分布図も礼拝の中で私はお配りをして、どっかにね、ファイルをしたり挟み込んでる人持っておられると思います。それの始まりですわ、これは。ようやくその地に入るっていうところまでのことなんだけども、じゃあ、それは一体どうしてそんなことになったんですかということを私たちは思い出さなければいけない。遡れば、創世記、私たちはあと一回で創世記の物語が終わる。でも創世記の後は今度は、エジプトで長く暮らしていた人々はいつの間にか奴隷になってしまって、奴隷状態でうめきを上げ、叫びを上げ、奴隷として働かされて、辛い辛い、なんで一体こんなことになってしまったんだという叫びが天まで聞こえてきて、神様はモーセというリーダーをお立てになるわけでしょ。で、モーセはですね、この今日地図をお配りをしました。これは新旧約聖書の地図ですから、皆さんも実は持ってる聖書の地図を見ても同じだけども、左側に準備をいたしました。エジプトからこの地中海沿いにスーッと行ったらね、この出エジプトの道100キロは、そうね、これ20キロが1センチはない。でも要するに4センチぐらいで100キロということは、エジプトから皆さんエリコの方面、視界の上がエルサレムなわけでしょ。まあ方面、まあエルサレムがその頃は大事ではなかったかもしれない。100キロ、200キロ、300キロ、400キロ、500キロ、600キロぐらい頑張って歩いたら、ここから東京を越えますか？越えない。新潟まで500キロかな、まあそれぐらいあるわね。まあね、簡単ではないけども、どうしても歩かなきゃいけなかったら歩きますよ。だけど何が起こったのかっていうと、せいぜい1ヶ月ぐらいで、あるいは3ヶ月ぐらいでここに入ることができた人々はどうなったかっていうと、この一番下のところに私貼り付けておきましたが、エジプトを出てから40年後、イスラエルの民はついにカナンの地へと足を踏み入れたってあるわけです。なんと40年間かかった。すごい時間のかかり方。そのリーダーがモーセなわけですけども、モーセは今日ヨシュアというね、ヨシュア記を読んでますけども、若い頃からヨシュアを目に留めていて、もう大事な場面で常に一緒にいました。若者ヨシュアっていう姿が出エジプト記の中には出てきます。でも若者ヨシュアもね、二十歳だった、あるいは25歳だったヨシュアは40年間放浪したら、あら私と一緒だわっていう年になるわけ。それぐらいの人生の変遷がある。で、ヨシュアという人がどんなふうに用いられたかということを皆さんが知っておくことはとっても大事なことなので、少しお話をしますが、実は40年の旅路をする前の段階でね、実は出エジプト記はいつかも1回か2回話したことがあります。出エジプト記はアレノの40年のことは書かれてません。1年間のことだけが書かれてます。いいですか？1年間のこと、出エジプト記1年間、レビ記はいろいろ法のことが書いてある、民数記が40年間の放浪のことを書いています。で、40年間の放浪が始まる直前に、実はイスラエルの民は直線距離でどうやら この視界方面に、約束の地の方面に、だいたい1ヶ月ぐらいで入ったんです。そのことは、もう聞いててくださったらいいですけども、民数記の冒頭に書かれてます。民数記の冒頭、エジプトを出た翌年の第2の月の1日、エジプトを出たね、エジプトを出たのは杉越の祭りの頃ですから、3月か4月ぐらいです。1年経って民数記、第翌年に入りましたって、やっと1年経ったらもう民数記の一章の一節に書いてあるわけ。その第2の月の1日にいろんなことが始まったよと、人口調査が始まったんだよって書いてあって、あれやこれやが起こりますけども、実際に大事なことが始まるのは民数記の10章で、第2の年の 第2年の月の20日っていうのが出てきます。民数記の10章の11節以下、そこで実は市内を出発する、岡山市内の市内じゃないですよ、市内半島の市内ね。でもうちょっと飛ばしますけども、もういろいろなんかもう1年経ったけどいいことばっかりじゃなくて、みんなブツブツブツブツ言い始めて、おいしいものも食べられなくなったし、エジプトにいた方がよかったわい、一体どうなるのか分かりゃせんじゃないかっていうようなことがあった。いくら天からマナが降ってくるとはゆえね、こんなもんばっかり降ってくのかよっていうのが人情でございまして、嫌だなと。ところが民数記の13章っていうところは結構大事、13、14、15あたりすごく重要なこと、まあ、13、14ですね。モーセはですね、もうそんな遠くないとこまで来たから、一回一年経ったところで約束の地に12人の石膏スパイをね送り込むんです。それが民数記の13章に書かれている。カナンの偵察だった。で、偵察をするにはそれぞれの部族ごと12部族の代表にしようということで、その中に民数記の中に13章8節エフライム族ではヌンの子、これホシェアってなってますが、すぐにホシェアをモーセはヨシュアっていう風になったって補足の言葉が書かれてます。ここに偵察部隊の一人としてヨシュア記に出てくるヨシュアがね、まだ若い時にお前も12人と一緒に行ってこいって言われたわけです。皆さんここまでよろしいですか、ね、合点していただけて、では次に進みましょう。そしてもう一人大事な人がいまして、6節にユダ族ではオサフネズならぬエフネ、エフネのカレブ、エフネのカレブっていう、カレブという人がいる。で、なんでその人に私は注目するのかっていうと、この民数記の13章ね、12人の人が約束の地に入ったり調べてくる、何日間だったかっていうと、民数記の13章の25節にこう書かれています。40日の後彼らは土地の偵察から帰ってきた。40日間だったんです。行ってきた。どうだったかっていうと、ああここにこういう言葉があったな、約束の地をね、こういう言い方をする、父と蜜の流れるとこだと、父と蜜の流れる土地出したよっていう報告が入ります。そしてこんなにおいしい果物もありましたよと。ところがね、その後に怖い報告が流れた。12人の偵察部隊は民数記の13章28節でこう言いました。しかしその土地の住民は強く、町という町は 城壁に囲まれ、大層大きく、しかもアナク人の子孫さえ見かけましたって。これは我々はもうとてもじゃないけど、あんな怖い人たちのところには入っていけませんって言ってるんですね。ところが30節なんていう声が聞こえてくるかっていうと、カレブは民を鎮め断然登っていくべきです、そこを占領しましょう。ところが、まあ、カレブという人とヨシュアだけが行こう行こうという人なんですけども、他の10人は反対をします。いや、あの民に向かって登っていくのは不可能だ、彼らは我々よりも強い。どれぐらい強いかっていうと、32節の最後に、我々が見た民は皆巨人だったっていうんですよ。もうゴリアテがここにいるわけではないんですけども、大巨人がね、立ち尽くしているように見えました。自分たちはどんな風だったかっていうと、13章の終わりで、我々は自分がイナゴのように小さく見えたし、彼らの目にも自分たち、つまり我々はイナゴに過ぎないぐらいにしか見えなかった、そういうところだった。そういうね、第一弾があったわけです。で、民数記の14章に入りますと、14章の22節、何が言われ始めるかっていうと、神様が言ったことに対しておじけづくとは何事だという、そういうことで、14章の236ページの下の段、私の声に聞き従わなかった者は誰一人として、私が彼らの先祖に誓った土地を見ることはできない。しかし、私のしもべカレブは別の思いを持ち、私に従い通したので、私は彼が見てきた土地に連れて行くという言葉があります。さらに、ちょっと飛ばして、29節の途中から、20歳以上の者は誰一人、私が手を挙げて誓い、あなたたちを住まわせると言った土地に入ることはないって、ここね、大人の人は入れないよって神様は言ったんです。ただし、カレブとヌンの子ヨシアは別だと。ここに、たった二人だけが、実は約束の地に入っていける、エジプトを脱出してそのまま入っていけることができたのは、モーセもダメだし他の大人もダメ、でもたった二人が入っていけるよっていうことになる。じゃあ神様は何を言ったかっていうとね、言うことを聞かない人たちはお預けですよっていう言葉を神様は語っておられる。14章33節、お前たちの子供は荒れ野で40年の間羊飼いとなり、お前たちの最後の一人が荒れ野で死体となるまで、お前たちの背信の罪を、この後に、なんで荒れ野の40年が始まったかっていう理由が語られます。あの土地を偵察した40日という日数に応じて、1日を1年とする40年間お前たちの罪を追わなければならない。これがアレノの40年の元なんです。そして14章の38節、土地を偵察に行った者のうち、ヌンの子ヨシュアとエフネの子カレブだけは生き残ったということに、まあ、なっていくわけですね。そして ヨシュアという人は、まあ、カレブではなくヨシュアが申命記の31章でヨシュアを任命するという任命があります。モーセは120歳になってお前に頼むぞと、それが神様から言われたことだというのが申命記の31章にもあるし、民数記の段階でも実は27章、民数記の27の18節のあたりにも任命をするっていう話があります。そしてヨシュア記に入りましょう。急ぎ足で進みますが、今日光代さんが読んでくださったのは2章でありましたけども、我々は1章をちらっと見ると、主のしもべモーセの死後、主はモーセの従者ヌンの子ヨシュアに言われた、あとはお前に任せるぞ、お前が先頭に立って行けと。で、私は聖書を自力で読み始めた頃ね、ここを本当に何度も読みました。それはこの後の言葉、ヨシュア記の一章の五節、これをね支えにしたんですね。一生の間あなたの行く手に立ちはだかるものはないだろう。私はモーセと共にいたようにあなたと共にいる。あなたを見放すことも見捨てることもない。強く大きくあれ。そうだ。この言葉はヨシュア記や、これを書いた人たちのね合言葉のような、強く大きくあれっていうね大事な言葉なんですね。私はあなたを見捨てない。つまりこれは先に言っとくならば、私はあなたと共にいるっていうことでしょ。インマヌエルっていうことですよ。これはインマヌエルの約束がここですでに語られ始めているっていうことを私たちは、インマヌエルって何って、もちろん思い出してください。ヨセフさんに、あるいはマリアさんに、私はあなたと共にいますよって声が聞こえてきたわけでしょ。で、ヨシアはそういう言葉に支えられて、11節でさっきの絵本の中でも少し紹介をした、三日の後にこのヨルダン川を渡るぞと、みんな覚悟を決めよ、準備はいいかっていうふうに言ったんだけども、その前にしたことがありましたっていうのが2章の冒頭の石膏をエリコの町に送るということになるわけです。で、千代崎秀夫先生という方が100万人の福音に1990年代に連載されたのが、シュロの町からラハブの物語というのを書かれて、それが一冊の本になりました。大変千代崎先生、分かりやすくいろんなことを楽しく何かを告げる、伝えようとする素晴らしい牧師だったと思うんですけども、その先生が少し難しい本をね引用されて、ディートリヒという方のイスラエルとカナンという本、翻訳をした先生が、私が神学校に入った時に旧約学を講義してくれた山賀哲夫先生という人なんですけども、今は北海道の札幌の北西学園大学でキリスト教学を教えておられるんですけども、その先生が訳された本で、要するにどういうことが紹介されているかというとね、カナンとはこの肥沃の最もこの地は最も肥沃な部分に広がっている都市国家網だ、都市国家ができてたんだ。で、そこから発掘されたものを見ると、老古学的な遺物を見ると、城壁の残骸、芸術的な精巧さを示す建築物、複雑な技術を駆使して作られた給水の施設、豊富な陶器、武器、彫像など、それらすべては 当時のカナン文化の水準の高さを示している、かなり専門的な本を引用されてね言ってる。そういうところに入ろうとしてるんですよ。もう文化があるっていうこと。だから立派な城壁もできるわけです。大都市なんですよ、エリコは。もう形もないですよ。で、新約時代のザーカーがいたエリコはもう違う時代のちょっと離れたエリコになってる。で、こういうふうにディートリヒっていう方の本は書かれてる。それに比べれば紀元前1200年頃に力を増してパレスチナに侵入してきたイスラエル人たち、イスラエル人たちはいかにも素朴で貧しい集団だった。皆さん目を覚まして考えてください。いかにも貧しい集団だった人たちがどうしてそういうところに入っていくことができるんですか。これが最も不思議なことでしょう。まともな武器なんて40年間のあれの旅路でね、しかもヨシュアとカレブだけしか勇士と言われるような先頭に立ってた人はもういなかった。次の世代の子供たちが育ち始めた。その町についてさらにディートリヒっていう先生の本にこういうことが書かれてる。都市が発達するっていうことはね、いろんな人々の階級ができてた。一種のカースト制度のような階級に区分されていた。すなわち頂点には王家がある。続いて貴族的階層の人々がいる。あるいは戦車の軍団の戦士などが位置する。そしてさらにその下には多かれ少なかれ威信のあるブルジョワ的な職種に属する人々がいる。さらにその下が出てきます。そしてついには自由を持たない者および奴隷に至る。このような分化した分かれたね公正の社会構造は著しく不均衡な分配状況があったはずだと言うんです。その中で二人の石膏は皆さんどういう人に会ったんですか。まさに都市国家エリコの最下層に生きざるを得なかったであろう。私たちね、遊女ラハブってもう悪い人ねって、どんな悪いことしてそんな風になっちゃってそんな仕事をするようになって、ああしょうもないのねって思うか。彼女はね、二人の石膏がやってきて、そしてその石膏がエリコに入ってきたっていうのはすぐにまた国家側の監視の目にすぐに網にかかります。あ、遊女の家に入ったあの者たちはこの地域の者ではない。川向こうにエジプトからやってきた何十万という人々がいる。あいつらがこちらに入ってくるのを狙っている。怪しいぞってね。その二人とラハブは、まあ遊女ラハブっていうのはね、宿屋ですよ。宿屋泊めてあげる、ご飯も提供する。その時に石膏としてやってきた者たちを捕らえようとする者たちが、開けろ開けろ、怪しい者がこの中にいるだろう。その声が聞こえるか聞こえないか、その前にラハブは、早くあんたたち2階に行って、足の枝に身を隠してたら、息を潜めてたらわからないから、私がうまく散らしてやるから隠れてなさい。 息を潜めた石膏たち二人はじーっと身を潜めて物音がなくなるのを待ち続けた後に、まあラハブとね向き合って話をするようになった。その時にラハブはね、私もあなたたちに対して誠意を示した、あなたたちも誓ってくださいって、これねエメトっていう、アーメンですよ、アーメンしてくれって、分かった、約束する、アーメンするからって言ってほしいっていうのが12節ぐらい。そしてその後に注目をしたい言葉がある。それは何かというと、ラハブはこう言っています。彼女はね、家族のために一生懸命に暮らしてた人なんです。自分の楽しみのために遊女として生きてたんじゃない。なんて書かれてますか、13節に、父も母も兄弟も姉妹もさらに彼らにつながるすべての者たちも生かし、私たちの死から救ってくださいって、助けてください、それは私だけ助けてって言うんじゃなくて、もしかしたらもう寝たきりになってたり、動くに動くことができないような両親だったかもしれない、家族を助けてほしいんです、そのために私は歯を食いしばってここで宿屋の主人をやり、時にはそんなことは本当にしたくもないことをしながらお金をもらってなんとか生きていた都市国家の片隅で。でも彼女は一つの期待を持ってたわけです。誠の神がおられるならば、こんなことのままであり続けるはずがないと。彼女の信仰の言葉は実は2章の10節から11節のところに秘められています。彼女は知っていた、あのエジプトから脱した人々がどんな奇跡の中をくぐり抜けて旅を続けているかということを、そしてこのエリコの町の豊穣の神ではなく、あなたたちを導いている神にこそ私たちは期待をかけてよいんじゃないか。11節の最後に、あなたたちの神主こそ上は天下は地に至るまで神であられるからですっていうのが彼女の持ってた希望の信仰なんですよ。そういう中で、分かった、あんたがそう言ってくれたことを我々は無にすることはできない、やがてエリコに何十万というイスラエルの民が入ってくる、すなわちそれは今までいた人たちと取って代わって約束の地を自分たちの地にしようということですけれども、その時にラハブを守らなければいけない。18節に、我々がここに攻め込む時、我々を吊り下ろした窓に真っ赤な紐を結びつけておきなさいって言ったんです。この言葉を私は調べました。ね、この紐っていう言葉は ティクバっていう言葉でね、確かにロープっていう意味もありますよ。英語で言えばね、コードとかね、コード。でもそれよりたくさん意味があるのは、望み、希望、期待、絆です。あなたの望みを赤いこのロープを使って、紐を使って、それをつけていたら私はあなたたちを 過ぎ越すっていう約束がここで再び示された。皆さん思い出してください。パスオーバーする過ぎ越しの出来事が起きた時に、子羊の血を注いだ柱と鴨居の家は災いは過ぎ越すっていう約束がありましたね。出エジプト記に赤い紐がぶら下げたところは過ぎ越すんです。それは希望であり期待であり絆だ。そのことが実はここで私たちに示されている。最後に私はもう一度大きな目で見たい。何のために十二部族となる人たちは約束の地に入っていくのか。それは祝福のもといとなるため。彼らは自己満足のためにそれを得るのではなくて、彼らを通して示されているのはね、神の国とは何たるか、神の国はどうやって与えられるのかっていうことです。旧新約聖書を貫いているのは、神の国にどのようにして罪から脱出し、あるいは縛られている状態から解放されて人々は入り、それをただ喜んでいくのではなく、本当にその喜びが広がっていくためには何が起こらなければならないかということを明らかにすることが聖書なんです。私たちは吉明だけ読んでいればいいんではなくて、旧新約聖書を貫いている救いの出来事、すなわち神我らと共にいるということがどうやって示されるのか、そのきっかけにどうしても必要な人がいた。家野さん、いいです、人が誰か近づいてきたけど帰っていったからいい、はい、誰を神様を用いたか。ラハブが必要だったんですよ。最も町の中で小さくされていて周辺に置かれていた、端っこに置かれていた小さく軽い存在が神にとっては最も必要だった。先週の木曜日に私たちは祈祷会で罪人の女、罪深い女の物語を読んだ。そして彼女が許された物語を読んだ。それをね、マルティン・ルターは、加藤綱役先生という人が公開をして、ルターはこの物語を毎年読み直して、罪の許しを得なければならない人間がここに自分もそうなんだということを思い起こす必要があるし、牧師はそれを説教し続けなければいけないって。私たちはクリスマスの物語を毎年思い起こさなければいけません。私たちは救いが必要だからです。そして、最も小さきものを通して、私たちの救いの出来事は今また扉が開かれようとしている。そこに私たちの喜びがある。お祈りしましょう。父なる神様、あなたの導きのもとにラハブっていう人の存在を新たに知り、またヨシュアの物語、また旧新約聖書を貫いている神の祝福の物語、また私たちの人生の旅路の物語に思いを馳せるひとときが与えられていることを本当に感謝をいたします。御言葉に聞くことの喜びと、また感謝を本当に深め、自己満足ではなくてこの喜びを一人でも二人でも伝え、手を取り、そしてまた分かち合っていくことができる、そこに命を注ぎ、また生涯を注ぐことができる私たちになれるように導きをお願いいたします。クリスマスを迎えるにふさわしいものとしての備えを少しでもなさせてください。共に福音に預かることができるその輪を広げ、また絆を深めてください。誠の絆を十字架の私たちは血潮に見ました。私たちはそれを今日赤い紐に見、そしてまた鴨居の血に見ました。主よ、感謝をいたします。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
徒教団新興国派交渉をいたしましょう。冊子の95ページまたはフリーにございます。日本キリスト教団新興国派、
我らは真理かつ告白する。旧新約聖書は神の霊感によってなり、キリストを明かしし、福音の真理を示し、教会のよるべき唯一の聖典なり。されば聖書は聖典によって神に生き、福音にして全く知識を我らに与える神の言葉にして、信仰と生活とのあやかりなき規範なり、主イエスキリストによって形成せられ、聖書において明かしせられる唯一の神は、父子聖霊なる三位一体の神にていますかも。御子は我ら罪人の救いのために人となり、十字架にかかり、ひとたびこの世を全く生贄として神に捧げ、これらの贖いとなりたまえり、神は恵みをもて我らを選び、ただキリストを信ずる信仰により、我らの罪を許して義としたも。この変わらざる恵みのうちに、聖霊は我らを清めて火の実を結ばしめ、その御業を成就したも。教会は主キリストの体にして、恵みにより召されたものの集いなり、教会は公の礼拝を守り、福音を正しく述べ伝え、バプテスマと死の晩餐との聖霊権を執り行い、愛の技に励みつつ、死の再び光り様を待ち望む。我らは各信じ、いろの聖徒と共に使徒信条を告白する。我は天地の作り主、全能のつなぐ神を信ず、我はその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず、主は聖霊によって宿り、乙女マリアに生まれ、本拠を開かんことに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、読みに下り、三日目に死人の主に蘇り、天に昇り、全能のつなぐ神の右に立ち構えり、かしこより鍛えて、生ける者と死ねる者とを裁くたまわ。彼は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、心しえの命を信ず。アーメン。
おかけください。私たちの感謝と献身の許しとして、献身を捧げましょう。
Thank you.